どうも、大河内かおるです。都内で税理士をしながら、日本のお金の教育を変えるために、日々発信や全国でお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。今日のテーマは、税金です。まあ、税金というか、税制かな。26年4月からの増税の話と、あとは、まあ、今後の増減税に関する税制改正大綱、来月に控えてますね。まあ、こちらの話をしていきたいなと思います。まあ、一年中ね、税金の季節だなって思うんですけど、3月は確定申告で税金の季節だなって思うし、6月ぐらいはね、まあ、住民税とか、あとは事業税とか、固定資産税とか、そのあたりの税金の納付書が送られてきますから、税金の季節だなって思うわけですが、まあ、11月もね、払う方の税金というよりは、まあ、未来に向けてどういう税制になっていくかと、まあ、そのあたりで、税金の季節だなと感じるわけです。なので、まあ結構慌ただしくなってきたなという感じはしますね。メディアの報道とか見ててもね。金融所得課税の話とか、あとは高所得者課税の話とか、まあここ1週間でも結構ニュースに出てたりするわけです。ただ、まあ、税制改正大綱っていうのは12月に毎年発表されていくんですけど、もうこのチャンネルではおなじみのキーワードですね。税制改正大綱。こちらでも要望書みたいなものがね、各省庁から8月ぐらいに出ているので、今日は金融庁の要望を見つつ、こんな感じになるかもね、みたいな話をしていきたいと。その前に、まあ、昨年の税制改正大綱で決まっている増税、一応確認しておきましょう。26年4月から防衛特別法人税ですね。これ新設されます。法人税額から500万円を引いた額に税率4%付加するということで、これ結構ね、負担になると思いますし、結構な税収になると思います。この後紹介するタバコ税と合わせて年間で1兆円は確保できるっていうね、前自民党税制調査会会長の宮沢さんのね、発言とかもありましたので、まあ、なかなかの負担かなと思いますね。で、タバコ税に関しては26年4月から加熱式タバコの税率が引き上げと、紙巻きタバコとの税負担の差を解消という感じです。あとはタバコ全体の税率を27年4月、28年4月、29年4月の3段階で1本あたり0.5円ずつ上げていくよというのも決まってますと。で、去年の段階では法人税とタバコ税は上がりますよと。ただ所得税は上げたかったけれど、まあ、一旦据え置きと。で、その時の政府原案としては、27年1月から所得税額に1%っていうね、まあ、謎の税金、まあ、これ復興特別、じゃあ復興所得税をなしにして、まあ、その分ね、所得税を増やすという話だったんですけど、これはまあ一旦ね、白紙とまではいかないけれど、据え置き、まあ、所得税はまだやらないでおこうというのが去年の段階ですね。まあ、そこから1年経って、まあ、だいぶ変わりましたよね。まあ、税制調査会もメンバーめちゃくちゃ変わってますし、自民党のね。あとはそもそも総理、総裁変わってますから、まあ、だいぶ変わるだろうなというところはあります。ただね、まあ、この日本の良くないところなんですけど、前政権が決めた、その増税とか減税っていうのを巻き戻すことはね、まあできないんですよ。まあこれは気合があればできるんじゃないかなって思うんですけど、まあ一番有名なのが、まあ民主党時代に決まった消費税増税っていうのを安倍政権で覆せなかったですよね。あれはね、惜しかったなって思いますよね。まあ、アベノミクスやりながら消費税の増税ってめちゃくちゃ矛盾してますからね。だからなんとか頑張って、延期ってね、2回延期したんだけれども、まあ、なんともならなかったと。まあ、このあたりがね、まあ、政権が変わって、私のせいじゃないんですよっていうね、言い訳。まあ、前政権が決めた増税なので仕方がないんですみたいな。まあ、そういうのがよく聞こえてくるわけですけど、いや、仕方がないんですじゃないかなと、個人的には思うわけです。まあ、その瞬間、瞬間ね、必要じゃないぞと思ったのであればね、すでに決まっていることだって覆せるはずですからね。まあ、その時、その時の政権の腕力次第というところではありますが、まあ、気合い入れてね、やってほしいなと思うところです。ずいぶん脱線しましたね。戻りましょう。来月に控える税制改正大綱。8月にね、金融庁から税制改正大綱要望というのが出てますので、まあ、それね、いくつか抜粋して見ていきたいと思います。まずは NISA の話ですね。 対象商品の拡充を含め充実の措置っていうのを要望すると。で、これに関してはまずはね、対象商品の拡充に関してはニュースいくつか出てましたけれど、あんまりいい感じしなさそうだったよね。なんか毎月分配型の ETF っていうのも、その承認しちゃうよみたいな、NISA に組み込んじゃうよみたいな、そんな報道も出てたので、なんか NISA の対象商品っていうのの質がね、下がるなーっていう感じです。まあ増えて質が下がるんだけれど、まあ一つ一つの質っていうのはね、変わらないですから、まあ信じたもの、正しいものっていうのをまあしっかり選んでいければ問題ないんだけれど、ただまあ初心者がね、何選ぼうかなーっていう時に地雷が増えちゃうっていうのはあんまりよろしくないなと思います。あとは充実の措置っていうのが、まあ年齢の話でしょうね。年齢で、まあ昔はね、ジュニアニーサっていうものがあったんですけど、子供にもニーサが使えるようになると、まあ、子供名義の口座も使えるようにする、年齢制限の撤廃をするみたいな話も出ているので、まあ、そのあたりもね、含まれてくるかなと思います。続いて暗号資産取引の課税の見直しということで、まあ、これはもう毎年毎年上がってますが、今年はどこまで踏み込めるか、税制改正大綱に文章として言語化としてどこまで記載することができるか、これとても重要ですね。いつも分離課税の導入を含めた、まあ、課税の見直ししたいねぐらいになってるんだけれど、分離課税を導入するっていうね、まあ、ここに、たどり着けるかどうか、まあ、税率はさておきね、そうなってくれるとありがたいなと。まあ、僕も暗号資産仮想通貨持ってますから、で売ろうとした時にいつも思うのがね、税率高いって思いますから、まあ、ここは分離課税になってくれると、まあ、大変助かるなというところです。あとはまあ課税の見直し、分離課税だけではなくてね、まあ課税そのものではないんですけど、暗号資産 ETF、アメリカでは認められているので、このあたりの導入の話っていうのも当然、記載されてくるかなと思います。あとはもう一つ、生命保険料控除の拡充の話。これね、すっかり忘れてたんですけど、来年ですね、令和8年のみなんだけれど、23歳未満の扶養親族がいると、まあ、つまりお子さんがいるとっていう感じですね。まあ、その世帯主っていうのは生命保険料控除、一般生命保険料控除4万円が6万円に拡充されるよっていう、ビビたるっていう感じなんですけど、そして非常にわかりづらいんですけど、これをまあずっとね、そういう措置やり続けてくださいみたいな要望も出ているらしいです。まあこれはね、ちょっと苦笑いっていう感じですね、個人的には。趣旨としてはね、子育て世帯っていうのを助けたいと、減税で助けたいっていうところだと思うんですけど、ちょっとわかりづらすぎますよね。生命保険料控除っていうのは一般と、あとは介護と年金かな。まあこれで4万4万4万取れるんですけど、そのうちの一つ一般生命保険が4万から6万になるよっていうので、わかりづらいので、なんかもっとね、大盤振る舞い、4万4万4万が、子育て世帯は8万8万8万になるとかね。まあそういった、拡充もしつつ、こう高級化される、ずっと続けましょうみたいな感じになるといいかなと思います。そして金融所得課税ですね、これは確実に記載されます。要望にも出ています。まあどういった記載になるかっていうと、まずは損益通算の拡大ですね。現状はね、デリバティブ取引、金融派生商品取引なんて、呼ばれますけど、まあ一般的なところというか、一番有名なところだと FX だね、為替のレバレッジ取引、まあああいったところまで損益通算が今はできないんですよ。例えば上場株式で、売った時に損が出ちゃいましたと、その損をデリバティブ取引の利益にぶつけて相殺しますみたいなことができないんですけど、まあ、この損益通算の拡大っていうのは要望には載っていましたね。ただこれは、まあ、減税になるわけですから、間接的にね、なのでまあその減税と合わせて、これを伏線として金融所得課税の分離課税の税率です。今は所得税、住民税合わせて約 20% なんですけど、これの増加ですね。まあ、金融所得課税の増税なんていう話はよく聞かれるわけですけど、30% ですかね。まあ、ここへの第一歩としてね、まず損益通算の拡大先に、ちょっと減税めいたことやるよと。ああいう記載が来て、まあその後どうするのっていうね、まあ未来の話が書かれそうな気はしますね。このあたりは報道としても相当煽られそうだなと思うので、注目していきたいなと そして、まあ、今のね、話っていうのは、高所得者っていうのを、どうやってね、税金たくさん払ってもらおうっていう、まあ、そういう趣旨なわけですけど、まあ、そこ絡みで一足先に日経新聞から出てきているのが、高所得者課税1億円の壁ですね。まあ、ここの是正案っていうのが出てくるので、まあ、これも盛り込まれるかなという感じです。で、まあ、そもそもこの1億円の壁っていうのは結構有名になりましたけれど、まあ、一応説明しておくと、この日本はね、累進課税なので、所得税率っていうのは稼げば稼ぐほど上がっていくと。ただ、所得1億円を境に、実質的な税負担っていうのは下がっていくっていう傾向があるんですよね。それはなんでかっていうと、さっき言った金融所得ですね。あれが一律20%なので、まあ、所得税の最高税率45%と比べるとだいぶ低いと。で、金融所得がどんどん富裕層は増えていくっていう傾向があるからね、実質的な税負担っていうのは下がっていくと。で、これはけしからんというのが国の意向らしいんですよね。まあ、現状の法律の範囲内でね、できるそのタックスプランニングをしているので、まあ、けしからんってことはないと思うんですけど、まあでもそこから税金が取りたいんであれば改正するしかないよねという感じです。で、まあ、ただ今もそこを防ぐというような税制っていうのは、まあ、全然有名じゃないけど、あって、そのミニマムタックス税制みたいなものがあるんですよね。これっていうのは合計所得金額から特別控除額3.3億円を引いた金額に、税率22.5%をかけた金額が通常の所得税額を超えた場合、その差額分を申告納付しなければならないと。なので、まあ、所得金額3.3億円以上の人ですね。に関係するんだけれど、今対象が300人ぐらいらしいんですよね。まあ、ここの、まあ、3.3億円を引いた金額っていうのを下げるとか、税率をいじるとか、対象者を拡大させたいね、みたいな報道も出ていると。最後の二つ、金融所得課税と、あとは高所得者課税1億円の壁の是正案ですね。これらは、まあ、高所得者、富裕層からいかに税金をたくさんいただくかっていうような話なんです。で、オールドメディアはこういう話好きそうですよね。富裕層は税金をたくさん払うべきだみたいなね。まあそういうところに火をつけるような報道っていうのが、なんとなく12月は増えるんじゃないかなということは予想をしておきます。で、まあ僕らができることっていうのは、決まった税制っていうのを理解してタックスプランニングをするっていうことですね。自分たちで税制は変えられないので、決められたルールの範囲内でいかに税金を最適化するか、まあ、これが重要になってくるわけです。なので、まあ、税制改正大綱の話とか、何年何月にこういうの始まるよっていうのは今後もね、お話ししていきますから、一緒にね、税金の最適化、タックスプランニングしていけたらなと思っていますので、一緒にやりたいぞという方は、今後もね、放送を聞いて、マネーリテラシー、タックスリテラシー上げていっていただけたらと思っています。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに幸あれ。じゃあね。